大和あの事前資本論。はい、東京チェーンソーの高橋です。
大和あの福田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回に引き続いて今回も、
はい、
葉っぱ、
うん、
木の話をしていきたいと思うんですけど、
はい、
結構なんだろう、ポリフェノールやアントシアニンやリソーなどは、まあ
そうです、
アントシアニンとかポリフェノールは逆に聞きなじみあるけど、
うんうん、まあただそうですね、あの木の葉っぱにあるっていうのはあんま意識したことないかもしれないですよね。
そうですね、前回もそこはあんま話さなかったけど、
うんうん、
その葉緑素とクロロフィルって太陽光と CO2 によってすごいエネルギーを生み出すみたいな、葉っぱってそういうもんだよねみたいなのを、
そうですね、
忘れちゃいけないというかね。
そうですね、もう全ての
生存のために
源、植物の源ですね。まあ植物だけじゃないかもしれないけどね、それ食ってるわけだからね、僕たちも
ですね。で、前回はだから広葉樹がそういう効率よく進化してきた結果で、うん、だし、まあ今もまだ確かに進化の途中なんだねみたいな話が見えてきそうな話です。ごい面白かったんですけど、
はい、
今回は、逆に針の葉っぱの木の針葉樹、
うんうん、
とか常緑樹の方か。
そうですね、広葉樹も常緑樹
に対して、
うん、
あ、そうですよね、前回話してないけど落葉針葉樹、まあ日本だとカラマツ、落葉松って書くおしゃれな木があるんですけど、
う
ん、
確かにそうですね
落葉松と書いてカラマツですかみたいな、読めねえみたいな、洒落てんなみたいな。
そう、落葉針葉樹って本当種類少ないんですよね。
日本だとほぼカラマツぐらいしかないんじゃないですか。他にもあるんですか、ね、
まあ一応その海外から多分持ってきてますけど、メタセコイアと、
あ、そっかそっか、
あと一応、まあ、イチョウもそうですね。
そうだ、まあ、イチョウはイレギュラー
そうそうそう、ちょっとあんまこう言っちゃうとわけわかんなくなっちゃうんで、まあちょっと皆さん忘れてくださいじゃないけど、はい、まあでもその3種類ぐらいしか聞かない、あんまり聞かないですね、見ないし。
あ、そっかそっか、メタセコイアもカラマツみたいに綺麗な落ち方しますね。そうそう、本
当に、はい、あの紅葉の並木道はめちゃくちゃ綺麗なところありますよね、うん、少ないけど。
新大の農学部はユリノキ並木とメタセコイアがあるんで、
うんうん、あ、そうなんですか。
そう、まあ、秋冬になったら全部落ちちゃうんですけど、そのメタセコイアの葉っぱの吹雪とか、はいはい、なんですか、あとカラマツ、カラマツもあるんで、うん、あの冬めっちゃ落ち葉が
新葉樹の、
しつこい落ち葉がサラサラサで、ユリノキっていうのはすっごい葉っぱ大きいんで、でっけえ葉っぱと細い葉っぱが舞うでおなじみの信州大学の農学部ですけど、
へえ、いや、すごい綺麗そうですね。でもそれは想像するだけでも、
いや、そう、すごい綺麗。あ、そうだ、ユリノキ並木も紅葉っていうか、まあちょっと色づくんで、その時とかにめちゃいいからな。
うんうん、
ぜひ
信州大学は普通に入、うん、誰でも入れる、
入れる入れる。
あ、じゃあまあ長野近辺にお住まいの方はこれから2ヶ月後ぐらい、
う、ね、うんうん、うん、ですです、11月前後、
うん、
いや、すごい秋の新種、本当綺麗だからぜひ来てほしいな。
そうですね、普通にカラマツの紅葉もいっぱい見れるしね、いろんなところでね、本当長野は確かに綺麗だわ。
そう、カラマツの落葉めちゃくちゃ綺麗で、あの応用、逆にあれは応用って言われて、黄色い葉っぱ、
うんうん、そうですね、オレンジ色くらい、
赤い葉っぱじゃなくて、
うん、
そうそうそうそう、応用っていうんですけど、それによってなんだろう、他の地域ってやっぱ針葉樹が多いから、
うん、
あの秋になっても周りの森って結構黒っぽいというか濃い茶色だけど、
そう
ですね、信州の山はやたら赤くなるというか茶色くなるんでそれだよなみたいな、それでだいぶ綺麗だよなっていうのも結構あるので、
うん、
まあ、ただ全部落ち切った後はモノクロの世界になってすごい寂しいんです
ね、確かにね、もう幹しか残ってないからね
そうそうそうそう、まあ、それも味わいで。
そうですね、でもカラマツの紅葉とかは本当あれですね、見たことない人は見に行ってほしいですね、めちゃくちゃ綺麗、僕一番好きです、
お、
紅葉の中
で。いや、でもいい いいっすね。
ね、いいっすよね。
稲もいいけど、あの千野とか上田の方の小高い、うん、あと浅間山山麓とかもめっちゃカラマツなんで。
お、あ、そうなんだ。
そう、多分その時期に行くと本当に真っ赤に染まるのを牧場とかから見えるから、
うんうん、
秋はねみんな旅した方がいいっすよマジで。
確かにそれはそうかもしれない。
いいですね。すいません、じゃあ今日は常緑樹、常緑樹、はい、
そうですね、
の話をしていけたらと思うんですけど。
そしたら、まあ、ちょっとさ、まあ、前回が常緑の 落葉広葉樹の話だったので、はい、まあ、今回はその広葉樹だけどその落葉ではなくて常緑の広葉樹っていうところでお話を最初にさせていただこうというふうに思うんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと植物の名前聞いても葉っぱとかなかなかこう思いつかないかもしれない、思いつかない方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、よく言われる樹種だと、はい、タブノキ、シイノキとか、まあ、あとはあのアラカシとかそういうのがあの、まあ、常緑の広葉樹っていうのは、まあ、挙げられるんですけど、まあ、この子たちはですね落葉広葉樹と違ってあの、まあ、生まれも育ちも冬季でも温暖な地域とこうぬくぬく育っているタイプ の木たちが、まあ、この常緑広葉樹にあたるというふうなことで、うん、まあ、前回すごく落葉広葉樹はあの、まあ、夏場に生産効率よくあのエネルギーを作り出して冬には葉っぱを落としますっていうふうな話をしてたんですけど、もともとその常緑広葉樹のあのいるところっていうのは、まあ、光合成に結局適した地域というか、あの光合成に適した地域という光合成が長く行える地域にあるから、
うんうん、
落葉させる必要がないというか落葉させるのがもったいないっていう、まあ、判断をして、まあ、ずっとその冬もそこそこ暖かい状態だったら、はい、あの光合成をし続けてエネルギーの生産をしていた方が収支が良くなるっていうあのタイプがこの常緑広葉樹に当たるというふうなことらしくて、うん、あのまあ本当に日本でもやっぱり南の方の地域にまあ多く分布するような感じになっているのがこのタイプです。
そうですね、だいたい関西より西側に多いって図鑑とかでも書いてますよね。だいたい分布図が九州、はい、九州中心に多いですね。
そうで、これはすごい本読んでて面白いなって思ったところなんですけど、あの落葉の広葉樹とこの常緑の広葉樹っていうところをその葉っぱを比べた時に、はい、落葉広葉樹って葉っぱもその効率よく作ってるというか低コストで作ってるっぽくて、葉っぱがすごく平たくてあの広くて薄い、
そうっすか、
なんかね厚みがやっぱないんだって。まあ、それ傾向としてだろうけど。
え、どっちどっち、常緑が、
違う、落葉の方。
あ、ですよね。
そうそうそう。
あ、そうそうそう。うん、そう
落葉、紅葉樹の方。そうそうそう。が、やっぱそのすごい、確かに言われてみたら、大体、まあ、なんかペラペラしてるというか、うん、透けて見えるからすごい綺麗だったりするじゃないですか、あれって。
うんうんうん、
そういう葉っぱが、なんか、落葉紅葉樹の葉っぱで、その常緑の紅葉樹は、意外と光通さないというか。うん、
いや、ほん
と
そう。
ね、そうですよね。だからそれは、う
ん、だいたいちょっとテカって
る、ね、あ、そうそうそうテカってるよね。そう
そう、だからそれ見たらわかりますよね。
あ、それ見たらわかるかも、確かに。
な、葉っぱ、あ、テカってるなと思ったらだいたい常緑広葉樹だと思う。
そうですね、あのざっくりはそれで見分けをつけられる可能性はやっぱあるなと思ってて、あの
葉っぱの裏に文字書けるもんね。
書けるね、そうそうそう、あの、うん、なんかちょっと削れつつ文字書くぐらい、あの葉っぱ厚みありますよね。
ありますあります、
うん、あの確かに落葉の方は、うん、あの多分絶対貫通しちゃうので、ね、すぐスパって
書けないですね、うん、確かに。
そうだからそれも結構差があるんですけど、うん、まあ、やっぱその葉っぱを結局一回作った葉っぱを、まあ、いっぱい光合成してもらうというか長く光合成してもらうためっていうのもあるんですけど、長く持たせるための作りをするためにその厚みを作ったりとかっていう風にしている、
うんうん
のと、
なるほどね、
はい、あと奥田さんが今言ってたそのテカってるって言ったじゃないですか、
はい、うんうん、
そのテカってるのはあのなんかワックスみたいなのを表面にその自分で作ってコーティングしてるクチクラソーっていうのがその層の名前らしいんですけど、
クチクラ層、
理化学的に言うとクチクラ層と呼ばれる層になるんですけど、はい、まあ、これがそのワックスの役割を果たしてくれていて結局冬場すごい乾燥はしちゃうじゃないですか、うん、あとあの暖かいとはいえあの、まあ、夏場と比べれば湿度下がってくるんで乾燥してくるから、うん、その乾燥した時に自分たち の, その水分を失わないように葉っぱがするためというか木がするためにワックスみたいなんでコーティングして水分が出てくのを防ぐためにそういう構造をとっていると。
あ、なるほど。へえ、乾燥しないようにしてるんだ。そう、
乾燥対策ですね。面白いですね。結構こうね、女性がお肌のケアをするかのごとく、あの湿度に対してこの子たちはあの敏感にケアをされているというのが、
その細胞から水が抜けないように、
そうですね、
してるんですね。
うん、今やっぱりその冬場はね、水分吸い上げられる量も減っちゃうっていうところも、うん、あのまあ水雨も減るしね。
ですね、
そうそう、っていうのがあって、まあ、なんで その中でも光合成自体はやっぱしたいから、あの水分は抜けずに光合成をしようっていうので、はい、そのワックスみたいなものが出来上がっているっていうことらしいです。
あ、面白いですね、めちゃくちゃ
ね。とはいえ常緑広葉樹も、まあ、ずっと葉っぱが実はやっぱりついてるわけじゃなくて、うん、落葉広葉樹との違いは一斉に葉っぱを落とすのか、あのちょいちょい落としていくのかっていう、
交換
そうそうそう、交換、そうそう、本当そうなんですよね、うん、交換をしていくっていうのをやっているのがあのこの常緑樹のタイプで、例えばそのなんかアラカシっていう木だと明るい光がすごいちゃんとあの当たる場所だと、まあ、1年ぐらいで葉っぱの交換が行われて、ちょっとその光が弱い暗い場所だと、まあ、2、3年くらいで、あの多分それは光合成の効率が 2、3 年葉っぱ作った量に対して 2、3 年するとあの、まあ、エネルギー回収できるみたいな感じなのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、そういうちょっとその葉っぱの生きる長さっていうのも違うんですけど、1年とか、まあ、2から3年くらいで葉っぱはちゃんとあの、まあ、次の世代に交換をされていくと。
なるほどな。生産力によって、
そう
だ、結局葉っぱ1枚で作るエネルギーが大体決まってるみたいなイメージなんですかね。
多分そうなんだと思うんですよ。で結局あの、まあ、これも例え方ちょっとどうかなと思いつつあの話をすると、まあ、要は 2、3 年で1枚の葉っぱがおじいちゃんになるんですよね。
うんうん、
おじいちゃんになると働けなくなってくるじゃないですか、やっぱり、
はい、
その働きがやっぱ悪くなってくると、はい、若い世代に交代をするっていう、世代交代を行ってるっていうのが、その一個一個の葉っぱで行われてるのがこの常緑樹のタイプですね。
なるほど、うん、じゃあ日当たりいいところはちょっといきなり働かされ
そうそうそうそうそう、
早めにリタイア
早めにリタイア早期退職みたいな
戦い方合ってんの
そうそう、まあ何かやっぱりその一斉にその本当に気温の差によって一斉にするっていうのと、まあ、それに耐えられるけど老化によってスピードが変わってくるというか、交代を世代交代をさせていくっていう違いが大きくあるっていうところがこの常緑樹とこう落葉樹の違いですね。なんでまあ皆さんこの、まあ、そうそう、まずは樹種の名前を覚えるの本当超大変だと思うんですけど、そのさっき言ったみたいにね、常緑樹と落葉樹のその広葉樹の違いを見るときはその葉っぱのテカテカでまずは見てもらうと良いですね、おそらくはね、うん、
そうですね、まあそれでいくとっていうか、うんうん、なんか寒い地域にも何だろう、その常緑広葉樹、
うん、
あったりするじゃないですか、
いますね
だからああいうやつは何なんだと思うけど、
そうですね、
まあそこはでもまあそういう木は大体小さいですね。さっき言ってた南の方にある常緑の広葉樹は結構大きくなるじゃないですか、
うん、あ、はいはい、
に対して寒い場所で常緑広葉樹あるのは大体こう低木ですよね、小さい木が。
そうですね、確かに、
うん、あるんで、まあ、その辺は多分使うエネルギー量が全体で違うからいけるみたいな話なんだろうな、
うん、そうですね。で結局その常緑広葉樹は切るたびに冬場も本来であれば光合成でエネルギー生産しなきゃいけないのに、寒い地域に行くとエネルギー生産が葉っぱ乗りできないみたいな感じになって育てないっていう感じなんでしょうね、うんうん、
そうですね、適さないから、
そうそう、
まあ、どんどん元気なくなっていくのは当たり前 な感じはする。
うん、
まあでも面白いですね。面白いですねっていうか、そういう多分組み合わせミックスでうまくその森全体が成り立つようになっているというか、
うん、
葉を落としてくれるから下の方の木はがその常緑でも冬も一応光合成できる。
確かに確かにそうですね。
そういうのあるでしょうね。
うん、
じゃああれですか、針葉樹編。
針葉樹編に入って、うん、まあ、あの、さっき落葉針葉樹の話をちょろっとだけしたのであれなんですけど、まあ、あの、杉とかヒノキとか、まあ、あの、他の松系のその常緑針葉樹と言われる、まあ、もの。まあ、これは多分皆さん、日本国内だと、北海道とかだとね、あんまり、あ、でも、マトドマツとかもあるから、あれだけど、まあ、葉っぱがの針、葉っぱが針のような形状をしている樹木、を一応その常緑針葉、まあ常緑というか針葉樹というふうにあの呼ぶので、まあ多分見るとなんとなく想像はきっとつきますよね。想像つくというか、なんとなく見たことあるなってなりますよね、これは。
まあクリスマスツリーとかね。
そうですね、モミの木。
なん三角形ですよね。
あ、そうそう、あの樹形、樹形がね、あのその木全体の形は三角形っぽい形をしていて。
書くと。子供が絵を描くとその三角形に描いてるのが針葉樹で、
そうですね、
幹が、幹というか葉っぱの部分が丸くなってるのは紅葉樹。
そうですね、遠目から見るとでもおおむねそれで合ってますよね。確かに
合ってる、
はい、で
合ってる。
葉っぱを見ると葉っぱがトゲトゲしてるなって思えるやつは大体針葉樹ですね。まあ松とか、まあ、杉とか松がね、多分、まあ、一番日本ではよく見られると思うので、木を見た時にちょっとあのその広い葉っぱじゃないものも注目をしてもらえればと思うんですけど、まあ、光合成を行う環境がこれは、悪くなるほどやっぱり養分の回収期間っていうのを長くしないといけない、まあ、寒い時期どうしても光合成効率落ちちゃうけど、葉っぱを作るにはなかなか辛いっていう状態のエリアで、うんうん、まあ、この常緑針葉樹っていうのは、まあ、頑張って生きているというふうなところなので、すごく葉っぱを、まあ、作り出すエネルギーに対して回収する時間が、あのかかってしまう植物っていうのがこのタイプですね。なので確かに、まあ、そう言われてみれば、まあ、それはそうだよなって思うんですけど、なんかあの葉っぱっていうか針っぽい形状じゃないですか、松なんて特に。あの細さで光合成できてんのって思わないですか、なんか他の広い葉っぱのものと比べて。
日を受ける断面的には、
そうそうそう、
なんですか、葉っぱ同士も重なっちゃってるからね。
そうですよね、
ちょっとアホっぽいですよね。
そう、なんか本当にね、なかなか大変だろうなみたいな。だからそれやっぱりその広葉樹とかと比べても、あの日光の量が大量に必要なんですって。その色も濃いじゃないですか、緑色は。あれもクロロフィルの量が結局葉っぱの中にはあの多分たくさんあるっていう話らしくて、で光合成をたくさんしたいからそう増やしてるんですけど、形状的には光合成しづらい形状になってるから高く伸びるじゃないですか、結局こうあの針葉樹の方が。だそれもやっぱり日光が他の木よりも量が必要だから、我先にって言って、まあ、杉の木とかヒノキの木とか特にそうだと思うんですけど、どんどん上に伸びていくっていうのが、まあ、そういう理由があるみたいです。
まあ、祖先っていうか木の早い段階であったのは針葉樹なんで、だからそれこそ昔ながらの形というか、
うん、
なんでしょうね。
そうですね、きっと。
で、生存戦略的にとにかく上に伸びる、まっすぐ上に伸びるっていう。
そうですね、
急いで伸びる、
もう本当光をめちゃくちゃ欲してる証拠ですね、それがね。
なるほどね、確かに確かに。あ、それが人間的にはあのまっすぐな木が育つから使いやすかったから、うん、まあ、こんだけ増えてる。
そうですね、まあ、なんかやっぱね、どうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、日本でもね、あの圧倒的にその人工林、針葉樹人工林がまあ多くなっちゃってるから、ある意味人間がね一番その増やした樹種ですよね、うんうん、これが。
そうですね、
うん、畑のようにしてどんどん増やしていって、
麦みたいなもんで。
あ、そうそうそう、ちょっと時間のかかる
遺伝子量的にはもう麦地球上を席巻してるでおなじみ。
そうですね、確かに。そうですね、食品でいうと麦だ、確かに。
それがまあ木だとそういう針葉樹になるっすね、
うん、そうですね。 で、まあ、こいつも結局さっきの常緑の広葉樹とかと同じで、まあ、やっぱりその葉っぱが結局落ちないわけではなくて、葉っぱの寿命もあの、まあ、時間をかけて落としていくみたいな形になっていて、まあ、松はでも意外とね早いみたいで、松は1年半くらいで葉っぱを落とすんで、2年目の秋、葉っぱが出てから2年目の秋ぐらいで、
はいはいはい、
葉っぱを落とすみたいですね。
確かに松林行ったらめっちゃ松葉落ちてますもんね。
うん、確かにそうっすよね。あの割と細いのがたくさん落ちてるイメージ、うん、まあ多分、まあ、なんか葉っぱの形状的にも落ちやすそうっていうのはあるから、
落ちやすいですよね、うん、あの松といえばこう、ま、松相撲で同じですよね、
うん、はいはい、そうっすね
松の葉っぱを
こうね、
なんていうの、組み合わせどっちの傭兵が
取
れないかみたいな
そうですね、今の子たち、そうですね、今の子たちやったことある子がどれくらいいるのかちょっと分かんないちょっとあのインターネットで松相撲を検索してみてください
何が面白いんだっていう
確かに、まあ昔はそういう遊びをたくさんやってましたね
そうですよね、結構真剣にやってましたよね、
はい、大箱とかでもやってたし、はい、
確かに、
はい、でまあそうそう、杉とかヒノキが大体、まあ、5年前後とか、まあ、モミとかは長くて5年から10年くらいで、まあ、葉っぱの交換が行われるっていうことらしいんで、まあその葉っぱの生産、まあ葉っぱが確かに杉とかヒノキモミは松よりは頑丈なというか、
頑丈っすね、
うん、ちょっと強そうな、強そうって生産するの大変そうな、ね、葉っぱしてると思うんで、うん、多分結局そこの回収効率があの時間がかかるっていう感じなんだと思いますね。
はあ、でも面白いですねそれ。
そう、 松は確かにあの簡単に作れそうじゃないですか、ある程度葉っぱ自体は
丈夫で長持ちする生産機を作るか、
そう
なんか低コストで簡単に作れるものを作って交換していくかみたいな経営の考え方の違い
です。そうだからやっぱりその一個一個の植物でもそういうね、まあ、なんでその戦略になったのかっていうのはちょっと進化の過程の話で分かんないところあるんですけど、生活しているその生活圏できっとそっちの方が良かったっていうのがあったんでしょうね、おそらく。
いやー、不思議すぎるな、本当そういう。
いや、本当そうですよね。で、なんか、あと、ちょっとこれ、全然余談で、あの、なんか面白いなって思ったのが、まあ、常緑針葉樹は、そもそもそんなに落葉しない、あの、葉っぱのタイプの木じゃないですか。
うん。
まあ、なのに、その、初夏の季語に、時は木落ち葉っていうのが、初夏の季語にあるらしくて、まあ、常緑針葉樹が初夏の頃から落葉し始めるのが季語にあってですって。なんかそのまあそのゆえんは秋に落ちるタイミングが、この常緑針葉樹って秋のタイミングがなんか多い、うん、多いらしくて、メインは秋なんですけど、その始まりがあの初夏の頃から葉っぱの交換が行われるっていうのが、まあ、昔の人が多分感じ取っていて、それが季語になっているっていうのが、
おしゃれ、
そうおしゃれですよね。聞いたことね、聞いたことねえなと思って。
なんて言いました、時は
時はぎ、あの常磐って書く時はぎ、うんうん、時はの木、落ち葉、
時はぎ落ち葉、時はぎ落ち葉、はい、いや季語長いな
長いです。これなんでちょっとあの詩を俳句を書く方なのかな、まあ、ちょっとぜひ覚えておいて、
五七五の七を使っちゃいますもん、
ね、確かにそうですねというのが、まあ、この常緑針葉樹のね、あの特徴だったりとか、まあ、昔の人は多分そのやっぱ落ちるタイミング、なんか落ちてるタイミングあんまり感じたことはあんまなかったんですけど、その季節とかね、はい、なんかやっぱよく見てんなって、うん、そういうのを見る、そういうのが残ってるのを見ると、
そうですよね、だからそれを言うのを見ながら季節を何だろう感じるというか、こうなったらこうするみたいなのがいっぱいあったんでしょうね、
うん、
針葉樹が落ち始めたらこういうものが取れ始めるとかっていうのがあったんだろうな、うん、本当
そう、なんかやっぱ生活に近かったというかね、やっぱその暮らしと森なのか、まあ、木なのか単体なのかちょっと分かんないですけど、はい、が割かし密接してないとそういうのって、うん、まあ、出てこないじゃないですか、やっぱり
出てこないです
ね、だからそういうのをね本当に見るとやっぱもうちょっと森入ろうってなんか思いますよね
そうですね、でも針葉樹の特に、杉とかヒノキは、うんうん、新芽めっちゃ分かりやすいじゃないですか。
新芽？
新芽。
あ、そうですね。あの結構なんていうの、若葉色っていうか、
そうそう黄緑
なので、あからさまに黄緑ですもんね。
針葉樹の新芽結構わかりやすいから、
うん、
やっぱり古いやつはどんどん濃くなって枯れていく色をしているので、
そうですね、確かに。
で、冬の杉とかってなんかやたら黒くないですか？なんか。あ、
それもね、理由があって、これさっきの紅葉にちょっと近いんですけど、杉の木も結局その、なんていうの、針葉樹も、まあ寒くなると光合成はやっぱ生産が落ちるというか、光合成しづらくなるのは、はい、まあ、気温によって変わんない、うん。やっぱタンパク質とか酵素の働きが、結局
なるほど、
そうそう、寒くなっちゃうと、まあ、しかもゼロ度付近とかじゃないですか、はい、寒いところだと、うん、で落ちちゃうから、うんうん、光合成はやっぱあんまりできなくなっちゃう、葉っぱはつけてるけど、
はい、
で、
はいはいはい、
そうなるとさっき最初にちょっと落葉工場中の時に話してたみたいな、光が過剰な状態になっちゃって自分を攻撃するような状態になっちゃうんですよね、その 光、はい、光が。でなので、
はい、
杉の葉っぱも自己防衛をするためになんだっけな化合物としては、ロドキサンチンっていう名前 の、
うん、
そのカロテノイド、 赤い色素を結局アントシアニンじゃなくてこれ一応カロテノイドらしいんですけど、
うんうんうん、
を作り出してその葉っぱのところで生産するから、なんか2月くらいの確かに杉の木とかって黒とか赤が強い色になってるのは、うん、あれは、うん、自己防衛機能を働かせてる色らしいです。
なるほど、すごい勉強になったいや、そう、冬の杉めっちゃ黒いなって思ってたから。
そうそう、赤い色素と緑色の色素がね、
また生え変わるわけじゃないじゃないですか。
あ、そうですね、多分いらなくなったら、
ね、
多分分解されていくのかっていう感じ
の。はあ、面白い、うまくできてんですね。
そう、めっちゃうまくできてるなってもう思いますよね、うん、なんかでもそういうのって結構なんかよくあるらしくて、例えばその南天の葉っぱとか、若いできたばっかりの葉っぱがめっちゃ赤くて、でだんだん緑色になっていくっていうタイプの植物もいるんですけ ど、
はいはい、
どあれも最初にできたばっかりの葉っぱにクロロフィルがたくさん溜まってないから、その光のストレスを、うん、受けちゃって自分が傷つかないようにアントシアニン溜めてて、はい、でその体が傷つかないようにして、あとでクロロフィルがたくさんできたら光合成できるようになるから、
うん、
それいらなくなるみたいな感じで、その赤い色が、まあ、抜けていくようになるですって。だからなんか そういうので本当に自分の体を守るため、その紅葉は本当散り際とか、まあ、生まれたての時に自分の体を守るための結構機能だったりするみたいです。
いや、すげえ、植物、木を見る目がちょっと皆さんも、なんか視点が一個加わった感じで、
うんうん、
いいっすね、すごくね。
なんかやっぱ、そう、勉強してて、わりかしと、面白くて止まんなかったところはあったんですけど、やっぱり、知り始めると面白いですよね、そういうのって。
そうですね、しかもアプローチが、アプローチがめっちゃ化け学っていう。
あ、そうそうそうそうそう。
化学反応の話をしていくって、まあ面白いですね、
うん、
まあでも今日っていうか、そういうふうに、2×2 の 4個の生態があって、
はい、
それぞれ癖が違うっていうかね、
うんうん、
経営戦略が違って、
そうですね、
はい、得意不得意があるんですよねみたいなところで見ていくと、
うん、
もうちょっと樹木同定もしやすくなるかもしれないですね。こいつは
確かに
こいつはこういうタイプだなみたいな感じ。
まあそうですね。だからまあその人間の生産とかにちょっとこう例えながら考えてあげると、またちょっと笑いながら樹種同定ができるかもしれない。
そうですよね。そりゃそうだよねみたいな。この気候だったらこうしたいよねみたいな感じの話はありそうですね。
うん、
やっぱり。それこそさっきの何だろう、光が強すぎて許容値を超えちゃうとそれから守る反応が起こるみたいな、すごい重要で、なんかそれこそなんか温暖化行きすぎると、その炭素、二酸化炭素吸収する量より呼吸で出しちゃう量が増えるみたいな話があるじゃないですか。
ああ、はいはい、ありますね。
だそういうなんか敷地超えるともう樹木が全然二酸化炭素吸収しますみたいな顔をしてたところから、
うん、
逆に吐き出す生命体化してくるって、
そうですね、
だいぶやべえなって、う
ん、いやでもなんかその話ちょっと、まあ、SF チックな話で、まあ、その見たこともあるんですけど、もともとその地球って 二酸化炭素が優位な状態だと、その過去その数億年前なのかな、うんうんうん、多分、うんうんうん、状態から今の植物ができて、もともと過剰過激なというか、あの割かし悪さをするような酸素が植物が作り出して、それが充満したことによって今の世界が作られているっていう感じじゃないですか。だから昔は酸素は、そうそうほぼない状態で二酸化炭素ばっかりだったから、はい、なんかそれがその超長い目で見たらより戻しが来てんじゃねえかみたいな、
うん、SF
の、そう SF の世界、
また 酸素が減ってって、
そう二酸化炭素が優位な状態になって、それでしか生きられない生物だけが生きていくっていうかね、まあ
そっちに特化した生命体が増えていって、
そうですね、
また逆転してみたいな、
そうそうそう、
何億年単位で循環してます。まあそりゃそうなんだろうけどさ、そうそうそうっていう感じは、
そう、その揺り戻し起きたら僕ら死んじゃうからね。
死んじゃいますよね、うん、それは嫌だな。まあそれをなんか本当ダイナミックな自然の流れ、
うん、
だったらまあ緩やかだろうし、しょうがないなって気はするけど、それをなんか自分のたちの首絞めるような形でやっちゃうとちょっとアホらしいなって気はするんで、
そうですね、
この暑い毎日の中で、まあなんか温暖化も言われてるけど、ちょっとなんか慣れ始める感覚もあるじゃないですか。それこそ熱中症がすごい増えちゃうから、まあもうエアコンないと無理だよねみたいな、まあエアコンないと無理なんですけど、
そうですね、
だから温暖化もちょっとしょうがないよね感がなんか出てない、出てませんかみたいな。
いや本当でもね、そうですよね、もうちょっとしたら人間も、まあ、40度ぐらいだったら耐えられるみたいな感じで、ね、
進化する
なってくるかもしれない、ね、ちょっとずつだけど、
しんどいしんどい、
しんどいけどね、
うん、まあそうですね、まあ、でも本当に植物がそんだけ時間かけて変わってきてるんで、
そうそうそう、
僕らの環境改変もゆっくりやった方がいいよねって感じ
で、いや本当そうですよね、もうなんかこっちの都合だけで100年単位でそれをね1万年ぐらいかかってたところが変わっていくっていうのはへんてこな話ですよね、やっぱりね。
まあでも本当に今回はそういう葉っぱ、なんだろう、葉っぱの話をビジネスサラリーマンなぞらえていただいて、
はい、
身につまされる部分もありながら、
まあ、まあできるだけ常緑樹のように解雇次第で我々は行きましょう
ですね、長いサイクル、
ね、そう長いサイクルで、
そうしたいです、本当そうしたいです。じゃあ、はい、まあ久しぶりにちょっと2人の回で、うん、なんか面白く話せましたけど、また次回以降、
はい、
あのまだテーマ決まってないですけど、
はい、
じゃあ今日はそんなところですかね、今回は、
はい、
はい、じゃあありがとうございました、
ありがとうございました。